今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の17章24節から41節までです。第二列王記17章24節から41節、はじめに24節をお読みいたします。アッシリアの王はバビロン、ゲテ、パワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたこそ王の王、主の主です。それ以外にはありません。誠に神である主の他に神々はおりません。その道に従って歩む者には祝福を与えてくださり、しかしその道から離れるとするならば、その人はあらゆる災いから守る術はありません。主よ、ただあなたこそ我らを守ってくださる主です。今あなたのその素晴らしさ、あなたの慈しみ深さ、それを教えてくださいますように。語るしもべの唇および預かる一つ一つの耳、それらをすべて清め通りよくし、我らともどもすべてあなたの命をいただき尽くさせてくださいますようによろしくお願いいたします。これからの一切すべてをイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ北イスラエル王国が、滅ぼされてしまって、そして、アシリアが、このサマリアを占領しました。しかもただ、占領して、したのではありません。このサマリアに住んでいた、もともと住んでいたイスラエル人たちを捕らえ移して、他の、国々に移して、そしてその代わりにそのサマリアの町に、この今読みました通りの、いろいろな国の人々、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、セファルワイムから人々を連れてきて、そのサマリアの町々に、住ませました。でこうしてもうその町々はもう完全に、異邦人によって、占拠されてしまった状態になっております。でさらに、25節以降、彼らがそこに住み始めたとき、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じていた。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。アメン。ここで、アシリアから、捕らえ、アシリアからの人々がこのサマリアの町に占領し、そこに住んだ時、獅子が、獅子による、災いがこの町に下りました。でそこの住民たちはもう真っ先にですね、これは神の仕業だということに気づいたんですね。たまたまだとか、そういうことではないです。あ るいは獅子を狩るための、ね、その軍隊を使わせてくださいってアシリアに、そういうふうに申告したんではありません、ね、神の問題ですということでアシリアに報告したんです。これ明らかにですね、何か、人間の仕業とかではなく、もう神が生きておられて、そしてこのサマリアの町々を不当に、扱ったら神様からの罰が下ったとしか思いようがないわけですね。このサマリアの町々を占領できたのは何もアシリアが力強かったからということではありません。神様がアシリアに力を与えてくださり、そしてその神様のおかげでアシリアはこのサマリアの町々を占領することができたわけです。神様によるのでなければこのサマリアの町々からね、もともと住んでいたイスラエルの人々が国々にちりぢりにされるということは、ね、ありません。国々にちりぢりにされてしまうぞということ、ね、このことを続けるならばあなた方は、ね、もう地の果てにまで追いやられてしまうということはもうあらかじめ、まあ、モーセ五章の中に記されておりました。申命記に記されておりました。でその、ね、何百年も前に主が定められたその立法の通りがそのままその通り、ね、実行されたに過ぎません。イスラエルの人々、ね、北イスラエル王国ことごとく主に背く世代が続いて、預言者を使わされてもなお言うことを聞かず、ね、そうして結局ついに預言者があらかじめ、ね、告げていた通り、ね、この23節にありますね。ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアシリアへ引いていかれた。今日もそのままである。これが結局成就したことになります。すべて神様の、ね、その導きによるものです。ダニエル書の2章においてですね、主が、ね、バビロンにこのイスラエルを引いていかせること、主がバビロンにイスラエルに勝利させること、これを許された、ね、バイテンアドナイ、ね、主が与えられた、ね、アドナイ、神様がバビロンにその権威を与えられた、ね、ダニエル書の1章2節に書いてあります。なんでバビロンがイスラエルに勝つことができたか、それは神様が権威を力を与えられたからです。このイスラエル神の民に勝利する権威を与えられて、そして、ね、バビロンがこの神殿を破壊させ、また神殿の器類をバビロンに、ね、持ち運ぶことを神様が許された。だからそのことが起きたのであって、ね、バビロンがバビロンの神よりも、ね、イスラエルの神の方が弱かったということではないんです。神様があえてそう許されたからです。アシリアに関しても全く同じです。でそのアシリアがですね、このイスラエルをもう徹底的に痛めつけるというところになると、神様が今度はさらにね、アシリアの方にその手をきつくするんですね。我が民をそこまで、ね、懲らしめるとは何事だということで、神様はアシリアを、苦しめます。でそれでこの時点においても獅子を送られて、でそれでもうこれ明らかにイスラエルの神の仕業だ、この神様の習わしを知らなければ自分たちは獅子によって殺され滅んでしまうということで、アシリアの王にこのサマリアに移された人々は、まあ、要請したんですね。どうか祭司の、ね、神様のに関する習わしを、ね、教えてください。でそれでアシリアの王は、ね、この事態を重く見て、もともとこのイスラエルにおいて祭司だった人を、ね、連れて行かせて、でそれでその国の神に関する習わしを、ね、教えます。で28節の、ね、この祭司、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた、ね、これ下の直訳をしますと、直訳では、ね、どのようにして主を恐れるかを教えた、ね、まあ、恐れるか、主を恐れ敬う心、これがなくてはなりません。主を礼拝する人と主を恐れ敬う人、ね、これどちらの方がもっと本質的かというと、主を恐れ敬う人ですね。主を恐れ敬う心なしに礼拝するということはできますけれども、主を恐れ敬う心なしの礼拝は、それはその人に何の益ももたらさないばかりか、ただ礼拝の空間を、ね、癒しめているだけで、むしろ逆に罪を増し加えているわけです。主を いかに恐れ敬うか、これをこそ教えるべきなんです。で、このサマリアに戻された祭司はどのようにして主を恐れ敬うかを教えました。で、29節、しかしそれぞれの民はめいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテベノテを作り、プテの人々はネレガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々アデラメレクとアナメレク等に自分たちの子供を火で焼いて捧げた。このようにしてこのサマリアの人々、主を礼拝すること、それを教えてもらいました。そして主を礼拝することはするんですが、しかしそれと同時に彼ら自分たちの神々を作って、このサマリア人が高きところ、もともとイスラエルの人々が主にではなく別の神々に生贄を捧げるために作った高きところ、そこにめいめいが自分勝手な神々を安置して、でそれでそれぞれ主を礼拝すると同時にその神々も同時に礼拝するということをし始めました。32節、彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていた。これがサマリア人、イエス様の時代のサマリア人がユダヤ人たちに蔑まれているその根拠です。それは彼らがサマリアの人々が主を礼拝すると言っておきながら、確かに主は礼拝しますけれども、それと同時に別の神々にも仕えて、そのようなことをしているから、だから、ユダヤ人たちはこのサマリアの人々を、軽視蔑視しました。書いてあります、ルカの福音書、ルカ16章13節に、冒頭で宣言しました御言葉ですけれども、ルカの福音書16章13節、しもべは二人の主人に仕えることができません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。アーメン、主人は一人だけなんです。神様の方に仕え、またそれと同時に富に仕える、必ずどちらかを優先しなくてはならない事態は起こってきます。このサマリアの町の人々、彼らは神である主を礼拝し、それと同時に主を礼拝しながら自分たちが持ち込んだ神々、そちらの方にも礼拝をしておりました。でそれでこのサマリアの町においてはもろもろの災いが絶えなかったり、また本当にこのサマリアの町において、確かにイスラエルの人々は、若干残って、いたでしょうけれども、しかしその人々もこの異邦の民と混じり合って、でそれで、彼らの、息子も孫たちもみんなそのように異邦の神々に習わしに習うということをしていきます。34節以降、第2列王記17章に戻りまして、34節以降もお読みします。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのではなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。 これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。大きな力と差し伸べた腕とを持って、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。アーメン。で、もともと主がこの通りに命じて、他の神々を恐れてはならない、ただ主だけを恐れを敬いなさい、この主こそあなた方をエジプトの地から連れ出された主、奴隷の国で束縛をして、そしてただ重い枷を貸して、でそれで搾取する、そのエジプトから救い出されたのはあなた方の神主である、その主だけを恐れ敬いなさい、な言われているのに、けれども彼らはそれをしてきませんでした。で、長い歴史の間、でヤロブアムが統治をするようになって以来、このイスラエルは本当に他の神々を拝んだり、ね、この偶像の神々を作ったり、そういうことをしてきました。この34節に、ね、彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのではなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。で、結局彼らは形式だけの礼拝を捧げてきました。で、主を恐れているのではなかった。また主が、ね、これは主の定めですよ、主のガイドライン、それが示されてもそれを守り行いませんでした。で、守り行うところにこそ祝福があるんですけど、しかし彼らは主を恐れることもせず守り行うこともしない。だから彼らには本当にいろいろな災いがあります。40節、41節、しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにしてこれらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。で、今日もそうであるって書いてあります。この列王記、この年代記の書は、誰が記したか、いろいろ論議があります、ね、バビロン捕囚に至るまで記されておりますので、預言者エレミアが編纂したのではないかとも言われてますけども、とにかくバビロン捕囚の時に至るまでずっとですね、いやイエス様の時代に至るまでもずっとこのサマリアの町の中においては神である主を恐れ、それと同時に異教の神々も、ね、恐れるということがずっと続けられてきました。神を恐れ、それと同時に他の神を恐れる。で、これが本当に災いのもとです。で、この40節、41節のところに、ね、彼は聞かなかった。先の彼らの習わしの通りに行った。で、アシリアから移されて、ね、この町に入植した人々も、ね、先の彼らの習わしの通りに行った、ね、この先の彼ら、要するにサマリアにこの、ね、アシリアが占領する前に住んでいたイスラエル人たちです。このサマリアに入植する前のイスラエルの民、ね、神の民と言われているイスラエルの民がからしても、エホバである主を拝み、それと同時に他の神々を拝んで、ね、もう主を恐れるということもなく、また立法や、ね、定めを守り行うということもなく、その習わしに、ね、このアシリアから入植されてきた、ね、いろんな人々もそれに習って、ね、それをしてしまう。本当にですからヤロブアムの罪、この北イスラエル王国の罪、それは本当に甚だ大きなものだということがわかります。この北 イスラエル王国に対する、ね、災いが下される、その予言をした人の一人ホセアがおりましたけれども、ホセアもですね、どうしてこの北イスラエル王国が災いにあってしまうのか、ね、そのことを予言しております。ホセア書の10章を、開きたいと思います。ホセア書の10章、1節から8節のところを、読んでいきたいと思います。最初の10章の1節から8節。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従ってそれだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従ってそれだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。今彼らは言う、私たちには王がない。私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと。彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の毒草のように追い出る。ここで主が言っております、ね、彼らは双心だ、ね、2節で、ね、彼らの心は双心だ。2人の主人に仕えることはできないんです、ね、この1節のところでイスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった、ね、もうまさにヨセフに対する祝福ですね。ヤコブがヨセフに、ね、あなたは垣根を越えた枝、ね、よく茂ったブドウの木のようになる、ね、しかし主から祝福されてよく茂っていくうちに心が傲慢になって、でそれで傲慢になった結果、主を恐れ敬うということをやめて、主ではないものを拝み、そのようにしてそれだけ祭壇を増やし、多くの美しい石の柱を建てた。要するに他の神々の像をそれぞれ建てて、自分勝手な好き勝手なことをしだした。でそういうことをしていくから、だからね、2節で彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない、ね、あります。本当に双心、これに従っていくならば刑罰を免れないんです。でそれで結局その刑罰が追いついてしまって、ね、アッシリアによって捕らえされてしまいました、5節からお読みします。サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく。ちなみにこのベテアベンの子牛、ね、これも偶像ですね、その民はこのために藻に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために藻に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。その子牛はアッシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。サマリアは滅び失せ、その王は水の表の木切れのようだ。イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザメが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって、私たちを覆えと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言う。アメン。もう北イスラエル王国が罪を重ねて主を敬わない、主を恐れないということを告げたゆえに、この災いが及んでしまい、そして、ね、この自分たちが作った子牛、ね、これは結局このアッシリアに持っていかれて、このアッシリアの贈り物にされる。結局自分勝手に自分で構築した偶像、自分で構築した決まり事、ね、神様以上にそちらの方を拝み、そちらの方を大切にするとするならば、それは結局その本人に恥をもたらす以外にないんです。この、ね、北 北イスラエル王国の自分たちが構築したところ、そこは、ね、茨やアサミが、ね、覆われてしまう、ね、そういうになってしまう、こうなってしまいました。この、ね、北イスラエル王国、そこはもう、ね、異邦人のガリラや、ね、そういうふうに言われるようになってしまいました。しかし、ね、預言者イザヤは預言してます、ね、苦しみになったところに闇がなくなる、セブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、しかし後には彼は栄光を受ける、ね、闇の中に歩んでいたために光が照った一人の緑子が生まれる、ね、イザヤ書の9章ですね。イエス様が生まれるときに、このガリラや、ね、サマリアの町、この異邦人のガリラの地、そこは声を受けることになります。イエス様がそこを歩まれ、イエス様がそこに福音を伝えるからです。本当にその時に至るまではただただ、ね、暗闇、人々は霊媒やさえずり口寄せに、ね、より頼んで、ね、死に伺いをしなければならない、その暗闇の時代が長く続きます。それは死を恐れ敬うということをしないで死を軽んじてきたからです。どうか皆さんは本当に二人の主人に仕えることはできません。ただ主イエス様はお一人だけに仕えて、この災いから一切、ね、災いには一切感知しない、災いは一切皆さんにとって関わりのないものとして、皆さんはただイエス様の御言葉を守り行って、ね、守り行うこと、これによって祝福の王道を、ね、右にも左にもそれずに歩んで幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたの御言葉は誠に我らの足の灯火、我らの道の光です。その灯火である御言葉から離れるとするならば、いかにその闇は暗いことでしょうか。主よ、このサマリア、北イスラエル王国の人々は御言葉、灯火である御言葉を離れて好き勝手な道に歩み、そして落ち込んでしまいました。私たちはこのことを見て戒めを受け、あなたを恐れ敬うということをしっかりと日々続けて、祝福の王道を歩み、御言葉から右にも左にもそれない、その祝福、すなわち何をしても栄える祝福、また一切の敵を打ち負かす祝福、御言葉を昼も夜も口ずさむ者には足の裏で踏むところがことごとくその人のものとなる、その祝福を勝ち得て余りある我ら一同でありますように。本当にあなたの御言葉を携えて進み行きます。今日これから本当に御言葉にあって歩む一人一人に、あなたが豊かなその報いを、その喜びの備えを豊かに食べさせてくださるように、サマリアのように懲らしめを受けても受けてもなお懲らしめを受けるような災いに陥ることはないように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。本当に聖書の歴史、それを辿っていってみると心が痛くてたまらない時が本当にただただあります。私たちの周りに主よ、本当にこのヨロボアムのその道に続く者がいるとするならば、その人の反逆したその歴史、それを私たちが止めないでほったらかしにしてしまうならば、主よ、本当に神を敬い従っていたその土地は異邦人の土地となり、踏みにじられ、そしてそこから追い出され、そして異邦人のカリラヤと言われるようなものになってしまうということを、今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝します。聖書の長い歴史、その歴史の中にこれらのことが刻まれており、このようなことを一番最初に原因を作ったのがヨロボアムであるということをあなたがまた教えてくださり、それらによって持たされた歴史のその本当に心痛い様、それはもう計り知れないものであることを私たちが今日まだこの聖書の御言葉を通して 教えられていることを感謝します。感謝しつつも主よ、心のこの痛み、これを覚えています。主よ、私たちの中にヨロボアムに続く素の心はないでしょうか。そして私たち自身が神を信じ従っていながら恐れ敬うという信仰ではなく、身勝手に自分の御利益のためにあれにこれにへと心を注ぎ、そして信じきっている、あたかも神を信じているかのように見せかけて、私たちもあれにこれに頼りきっているところはないでしょうか。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。私たちがどんな時であってもイエス・キリストにあって、主よ、本当にあなただけを恐れ敬い、そしてあなただけにアーメンして、あなただけに使える私たち一人一人であられますように。イエス様、あなたが私たちを助けてください。本当に用心のカリラヤと言われている私たちのところ、あの神この神に本当に使えながら御利益だけを求めて生きている私たち、あの神この神に使いながら不幸という不幸は全部呼び寄せて、そして苦しまなかった、苦しむしかなかった私たちにあなたは来てくださり、そして闇の中死の地に住んでいる私たちにあなたは光を見させ、そして命へと私たちを見出してくださったことを感謝いたします。イザヤ書の主の仰せられたその予言が成就しなかったならば、私たちはずっとその死の地にとどまり、そしてはびこっているその死の中において私たち自身を食い物にさせながら生きるしかない私たちでした。でも主ご自身の一方的なその憐れみによって、主よ、あなたが私たちに救いの道を与えてくださり、その救いの道、それが私たちの慰めになっていることを心から感謝いたします。イエス様、一人一人今今日に至ってイエス・キリストを信じている一人一人がイエス・キリストにあって異邦人のカリラヤと言われたその土地からも救われて、主を恐れ敬い、そして主にしっかりとついていく私たち一人一人であられますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって今日この御言葉を本当に心の底からしっかりと受け止めて、そして私たちの中にあるあらゆる主を御利益を追求するその面々を取り除いて、そしてあなたが恐れ敬う人一人一人に与えてくださる主よ、そのすべての幸いを得て歩む私たちでありますように祝福してください。主が私たちに与えてくださったそのあふるんばかりのその祝福で、主よ、御利益に使えることはありませんように、ヨセフに与えられたその祝福を奪われることはありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。